こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う医の深掘り。今回は尿路障害、つまりおしっこの話に焦点を当ててお話を伺います。ゲストは日本排尿機能学会版パーキンソン病における下部尿路機能障害診療ガイドライン作成委員会委員長の榊原隆二先生です。榊原先生、本日はよろしくお願いします。
平林先生、本日はこういう機会をいただきまして大変ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。
まずは榊原先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。榊原先生は1984年に旭川医科大学を卒業、千葉大学医学部神経内科を経て、1997年からロンドン大学神経研究所で研鑽、帰国後は千葉大学から東邦大学に移り、2016年に東邦大学医療センター桜病院内科学神経内科の教授に就任されました。先生は日本脊髄障害医学会理事、日本排尿機能学会理事、日本自律神経学会評議員、日本神経治療学会評議員もなさっておられます。日本脊髄障害医学会の理事ということなんですけれども、脊髄の障害というと整形外科とか脳神経外科の領域と、かぶっているような感じがして、むしろ外科系の先生がより多く所属、主流な感じがするんですが、いかがなんですか？
そうですね、おっしゃられた通りでありまして、脊髄障害学会の主なメンバーは整形外科の先生がやはり多いです。また手術の方から言いますと、整形外科の先生のほかに脳外科の先生が脊椎の手術をされることも、随分増えておりまして、私は元千葉大におりましたけれども、千葉大の脳外科の先生も随分やっておられました。で、私神経内科なんですけれども、ある種内科的な立場でもありまして、で、あと膀胱機能に、たまたま以前から関わっておりまして、泌尿器の先生と一緒に伝っていたことがありましたもんですから、この仕事をさせてもらっております。
先生は日本排尿機能学会の理事も務められていて、下部尿路の専門家というと確かに泌尿器科っていうのを、我々一般的に連想するんだと思うんですけど、じゃあなぜ神経内科の先生がこの領域の研究に力を入れているんですか？
そうですね、これは長くなりますけれども、私の恩師であります、千葉大の名誉教授の服部孝光先生にやってみないかということで言われて始めたものなんですが、その当時服部先生、それからその同期の安田先生と一緒にウロダイという検査がありまして、排尿機能検査と申します。この検査を2人で始められたのがきっかけでありまして、でそれぞれ神経内科泌尿器科の医者が同じ検査室で検査をするっていうのが伝統になっておりまして、まだこういうことをやっているところは多くないんですね。世界的にもロンドンからスロベニア、他いくつかの国でだけ行われているようでありまして、でただ私たちこのことを始めてみますと、例えば神経内科から見ますと、ウロ泌尿器のことがやはりこう難しくてですね、カテーテルのもう触り方すらわからないことから始まりました。またウロの先生の方から神経が難しいなという、そういうようなこともやはり言われておりまして、両方が歩み寄ってのそういう領域でありまして、ただ例えばパーキンソンの頻尿、それから脊髄損傷の方の導尿、自己導尿も必要になります。あと糖尿病の方も残尿が多いですね。こういったことは両方が境界領域でもありまして、誰かがやっていかないといけないところでもありまして、そんなことがたまたまテーマになっております。
泌尿器の、特に尿の機能っていうと、この自律神経っていうのが関係しているっていうのはよくわかるんです。脊髄障害にも当然自律神経の症状が当然出ると思うんですね。ただ、これを聞いているリスナーの方だと、自律神経っていう言葉そのものが、どういうものかピンとこないんじゃないかと思うんですが、むしろこう精神的な病気なんじゃないかっていうふうな、自律神経について簡単にご説明願いますか？
ちょっとあえてこうざっくりと言わせていただいて、不十分なところもあるかもしれませんが、よくテレビで言われます自律神経失調症という言葉があります。 この言葉が実はかなりこう広く使われておりまして、例えば会社員の方が会社に行きたくない、例えば学生さんが学校に行きたくないというような時に、それは自律神経だよっていうふうにこう言われたりする場合があるんですね。
そうですね。
ただ実際にはそれはある種行動のこういった問題でありまして、頭が痛い時、例えば手がしびれた、こういったことについてすらも、それは自律神経だよっていうふうに言われたりする場合がありましてね。
そうですね。
例えば頭痛は厳密には少しかかるんですが、
はい、
自律神経とは直接はあまりこう関係がない痛みの領域です、からしびれも感覚の領域ですね、で私たちが言う自律神経、使っている自律神経障害につきましては、とてももっとこう身近な、デリケートな問題でありまして、お手洗いの問題ですね、お小水が近い漏れる、あとお通じがちょっと詰まりがちだと、あと例えば立ちくらみですね。この前まで大丈夫だったんだけど、最近どうも随分立ちくらみがして、とうとう失神をしてしまったですとか、こういったようなことが自律神経になります、ちょっとそこから先の精神科の方の領域になると細かくなりますので、今あまり申しませんけれども、病気としましては、パーキンソンの方の頻尿ですとか、あとパーキンソンの親戚の多系統萎縮症、シャイドレガーという言葉も使われますが、シャイドレガーの方の強い立ちくらみ、こういったことが我々のテーマになっております。
なぜ自律神経の領域に興味を持った？
そうですね、これはそうですね、先輩服部先生にちょっと引き込まれたみたいなところがあるんですが、ただ始めてみると、それぞれのこう境界領域ですね、例えば立ちくらみはまさにこう循環器の領域ですし、膀胱は泌尿器でもあります、あと通じのことは消化器消化器外科の領域になります、難しいところですけれども、コラボがやはり必要な領域だと思うんです、一緒に検査を最初は教わりましたし、一緒にやはりやった方が患者さんのこうためになるというか、そんなような領域なんじゃないでしょうか。
やっぱり確かに自律神経の症状っていうのは、もう内科だ問わず泌尿器科も、
そうですね、
前見た産婦人科とか、全部関係してくるので、貴重なんですが、なぜ神経内科の先生が自律神経、やっぱり神経内科のドクターが自律神経を扱うことが多いんですか？
と思います。と申しますのが、難しいところですが、とにかく神経内科の病気が自律神経の症状を出すんですよね。
なるほど。
で、ちょっとざっくりまた言わせていただきますと、神経をいくつかにこう分ける考え方がありました。例えば運動麻痺、麻痺ですね、から、感覚障害、しびれ、から例えば広く高磁機能や意識の問題、大脳の方の問題、から4番目がこの自律神経なんです。で、これを抜きでは語れないんですよね。随分前のことになるかと思いますが、服部先生の前の教授の平山先生がこのテーマをやり、服部先生に対して示されたっていうふうに伺っております、その当時誰もこういったことに分かってない領域で手をつける者がおられなかったんだというふうに聞いてます、それは服部先生が初めてと申しましょうか、泌尿器の先生と一緒に、泌尿器の先生から見ると神経内科の医者と一緒にということになろうかと思います、こういうコラボが始まった、画期的なことじゃないかと思っております、
先ほど先生のロンドンの話も出たんですけども、
もうわずか1年です。
1年間です、ロンドンの研究というのは自律神経の研究
ですか？そうですね、
特に尿に関する、
そうです、その時 のボスの先生、クレア・ファウラーという女性の先生なんですが、その当時、おこがましいんですが、日本ではその千葉大でこのコラボをやっておりましたし、同じ時期にロンドンでですね、やはり泌尿器と神経内科の医者が一緒にやるということのコラボが始まっておりました。ロンドンの方がやや歴史が長いんですが、ほぼ同時期と言えます。で、ファウラー先生のところで、その当時最新のことをちょっと携わらせてもらいまして、機能的な脳画像と申しまして、今随分広く行われております。例えば、右手の指を人差し指を動かしますと、左の脳の指の領域が光るといった、こういった機能的な脳画像ですが、これは自律神経の負荷を行うということでやったものです。そんなことをちょっと携わっております。
そうですか。では、この次に第2部に続きます。